こんにちは、阿久澤です。こちらでは、背取りで稼げるようになってきたと、いざ独立っていうのが視野に入ってきたところでの最大の難関、家族の説得、これをですね、乗り越える方法についてお話ししたいと思います。ですね、やっぱり独立をする上で一番難しいのって家族の説得ではないかなと私は思います。特に、奥様の説得ですよね。ご結婚されている方、奥様の説得、これが何にせよ一番大変だなと思いますね。まあ、なんでかっていうと、奥様にとってあなたはもう自分の人生そのものなんだから、そのものだからなんですよ。あなたのやることなすことっていうのが全て自分に返ってくるんですね、奥様は。まあ、あなたもそうですけどね、奥様のやることなすことが全て自分に返ってくるじゃないですか。だからこそ、独立っていうことに対しての真剣度とか、その独立っていう言葉に対しての反応、感度、これがもう他人とは全く違うんですね。で、まあ、さっきもちょっと申し上げましたけど、あなたにとっても奥様は人生そのものじゃないですか。だから奥様の幸せなくして、あなたの幸せっていうのはまあありえませんよね。それであれば、奥様が反対をされているということであれば、もう奥様にしっかりとご納得いただかないとダメですよということですね。よくあるんですけれども、俺がやるっつったらやるんだよ、黙ってろよって言って強引に乗り越えちゃう人、これ最悪ですね。もしもあなたが今そういうパターンで独立をしてしまって今に至ってるということであれば、もう大いに反省してですね、奥様にあなたが個人事業主になってくれてよかったと思っていただけるように、今からでも遅くはないので、そういう行動を取った方がいいと思いますね。まあ、お前にそんなこと言われたくねえよと思うかもしれませんけどね。私としては、やっぱり奥様も幸せに、あなたも幸せにっていうのが一番いいと思いますので、ぜひ、その辺は頑張ってみてください。まあ、聞いてないと思いますけどね。すでに独立をなさった方で、まあ、無理やり乗り越えてしまったという方は、私のこの今回の音声は聞いてないと思いますけれども、もし聞かれていた場合は、やっぱり奥様に優しくしてあげてほしいなと思います。なんか全然違う話になっちゃって恐縮なんですけど、まあ全然違くはないですけどね。ということで、まあ何が言いたいかというと、やっぱり奥様にしっかりご納得いただくことが必要なんですよ。奥さんを説得して丸め込むんじゃなくて、奥さんに納得してもらって、奥さんの方からそろそろ背取りで独立したらいいんじゃないって言ってもらえるようになるのがベストなんです。はい。で、ちなみに奥様は感情だけで反対してるわけじゃないと思うんですよ。奥様っていうのはもうあなたのことを一番よく見てくれている人間なんですね。ということはもう奥様はあなたの最大のアドバイザーなんですよ。これが例えば具体的に背取りのやり方を教えてくれるとかそういうことではなく、あなたの決断が感情に流されてしまっている上での決断なのか、それともきちんとした根拠があって勝てると自分で思った上での決断なのか、それを見ていてくれて教えてくれるんです。なので、まあ、奥様が反対するということは、ただ奥様自身が感情に流されているっていうわけ、まあ、そういうパターンもあるかもしれませんけど、それだけではなく客観的に見て失敗する可能性が高いと、そういうふうに踏んでるパターンなんもある、パターンもあるというか、まあほとんどそうなんですよね。あなたの発言がちゃんとした根拠があるものではないと。会社が嫌だから、仕事が嫌だから、だから辞めるっていう感情に基づいた意見だなっていうふうに鋭く指摘されるんですよ。まあだから余計こっちもムカついちゃうんでしょうね。私もそうだったんでね、なんとも言えないんですけど、まあだからこそ、奥様の方から独立をアテンションされるようにしなければいけないということですね。はい。じゃあどうやって奥様の同意を得るのかと。 奥様に納得していただけるのかというとですね、奥様の不安や疑問っていうのをすべて排除してあげることが必要ですね。奥様は今後どうなるのかわからないから不安なんです。あなたの商売のお金の流れとか商売の内容とかそういったものがわからないから不安なんですよ。何をしてるかわからない、とにかく。だから行動に疑問を持つんです。そんな状態で独立にイエスと言うと思うかということなんですよね。あなたが奥様だったとしても絶対にイエスとは言わないじゃないですか。だったらその不安とか疑問を取り除いてあげればいいんですよ。はい。で、そのためにはしっかりと目に見える形で奥様に全てを伝えることですね。まあ具体的には、例えば、せどりのお金の流れがわかる計画表とか管理表を使って、お金の流れを目に見えるような形にしてあげると。で、まあ、なんちゃら表を使ってくださいとか言うと、小難しそうに考えるかもしれませんけど、別にそんな難しいものを作らなくていいんですよね。お金の流れの計画と、あとはその計画に対した実績がわかる簡単なキャッシュフロー表でいいんですよ。はい。これで十分です。で、まあ、なんで計画まで立てるのかっていうと、事前に計画を作ってあって、それに対して実績を入れていくとなると、なんていうのかな、あなたの力を認めてもらいやすくなるんですよね。例えば、たまたま1ヶ月だけ出ちゃった利益、すごい出ちゃったラッキーっていう話ではなくなるんですよ。あなたが計画を作って、その計画に基づいてちゃんとビジネスを大きくしてるんだっていう証明にもなるじゃないですか。そうすれば、偶然、お前たまたま儲かったんだろ、それ。っていう発言をされなくて済むんですよ。あ、予定通り売れてる、予定通り稼げてるんだね、と。すごいじゃん、ってなるわけですよ。で、さらに、事前に計画表を作っておけば、奥様と独立ラインの基準を合わせをしやすくなるじゃないですか。例えば、あなたは、今稼げてる給料分ぐらいの利益が出たらもう即独立してもいいやって思ってたとしても、奥様は今と同じだけの給料を、今の給料と同じだけの利益を3ヶ月最低でも続けてもらわなきゃ独立は許したくないって思ってるかもしれないじゃないですか。その辺はきちんと話し合わないとわからないので、こういった計画表を使って、基準を事前に合わせておくと。はい。そうすると、非常にスムーズですね。で、まあ、こういった表を使って、キャッシュフローを明確にしておけば、奥様の疑問の一つである、いくら稼いでるんだとか、そういうのも一緒に消せるじゃないですか。たまにいらっしゃるんですけど、自分の稼ぎは奥様には絶対に教えない。生活費だけ毎月私はいいんだ。っていう方が、まあ、たまにいらっしゃいます。で、まあ、会社員とか収入の決まってる方だったらそれでいいんでしょうけど、個人事業主としてはやっぱりそれではいけませんね。すべてを奥様にオープンにしないと、痛くもない腹も探られちゃいますし、ほんとろくなことがないんで。なんだかんだ言ってやっぱり奥様とはお金の不安が一番なんですよ。お金のことが一番不安だし、疑問なんで、そこをなんとか解決してあげるんですね。ビジネスの内容っていうのはもう法を犯してないことを理解してもらえばそれでもう大丈夫なんですよ。そもそも背取りなんてシンプルなビジネスじゃないですか。中古品転がしてるんだよと。それだけでいいわけですよ、下手したら。だから奥様はビジネスの内容に不安を持ってそれをいつまでも引きずるっていうことはそんなにないんですね。一番不安なのは経済的な不安ですので、この経済的な不安っていうのを解決してあげられるようにすると。そこに集中するということですね。そのために計画表をきちんと作ったり、毎月のキャッシュフローをしっかりと明確にすると。そうやってお金に関する不安や疑問っていうのをなくしてあげれば、もうそれだけでかなり独立には前向きになってくれます。ということで、ちょっと長くなっちゃったんでまとめますと、奥様っていうのはやっぱり説得しちゃダメですね。 説得ではなく奥様に納得してもらって、奥様の方から背取りで独立、そろそろまあ背取りで独立したらって言ってもらえるようになるのが一番いいと。そのためには経済的な不安っていうのをまず真っ先になくしてあげる。で、その経済的不安をなくしてあげるために、あなたはきちんとした形で計画表とか、管理表とかっていうのを作って、で、しっかりとあなたのビジネスを数字で管理をするということです。ぜひ参考にしてみてください。ちなみに、この計画表とか管理表とか作れねえよっていう方は、私のメルマガを購読いただければ、特典として今つけてますんで、よかったらお使いになってください。あと、この音声を聞いていただいた方の中で、もっと阿久澤からの情報を聞きたいよと思う方も、ぜひメルマガをどうぞご購読ください。私のメルマガを読むにはですね、まず私のブログに来ていただいて、それから、ブログに来ていただければ、ブログにメルマガの登録フォームがありますから、そちらでメルマガご登録ください。で、ブログに来るには、Yahoo でも Google でもどっちでもいいんで、せどりスペース独立で検索してください。もしくは FP スペース阿久澤。これで検索していただいても一発で出てきます。ぜひ、メルマガ内でお会いしましょう。それでは、ご参考ください。失礼します。